どうぞお座りください。私たちのために十字架にかかり三日目を得れた主に期待しながら御言葉から聞いていきたいというふうに思います。おはようございます。オンラインで来ている方はおはようございます。こんにちは、こんばんは。ですね、昨日私たちの教会では、チャペルコンサートがありました。で、まあ、チャペルコンサートを始めてずいぶんになりますけれども、今までで一番臨在が強かったチャペルコンサートではないかというぐらい望まれたんですね。で、今日が母の日なので、まあ、母の日コンサートということでやったんですけれども、証しとか賛美の人たちを祝福されたんですが、嬉しいことがありまして、それは熊本県の玉名市からですね、ご夫妻の方が来られたんですね。どうして来られたかと言いますと、まあ、玉名教会のホームページがありまして、そこに伊藤牧師が大牟田と玉名と荒尾と見牧されていますけれども、その玉名教会のホームページの中に伊藤牧師の奥さん春美さんとおっしゃるけれども、春ちゃんランドっていうブログがあるんですね。それをその方は結構見ておられまして、そこに長崎教会がリンクして貼ってあって、それでリンクしたので長崎教会のホームページに入った。入ったらそのホームページの中にチャペルコンサートの映像とか音声が出てますので、その方は音楽にすごい興味がある方なんですね。葛西高校出身で、奥さんですけど葛西高校出身で、まあ、古田さんと同じエルタベート音楽学院かな、なんか忘れましたけど、まあ、そういう大学に行かれた方ですね。だから音楽の専門の大学に行かれた方ですから、関心があって開かれたんですね、ページをね。そしてそのページを見たときに、山田とゴスペルクラブとですね、これですよね、旬はいつもないこと、ってなるんですね。あれを見られたわけですね。こういうやつですね。こういうやつを見られて、えらく感動されたんですね。素晴らしいって言って。私よく知らないんですけど、昔 NHK で、ステージ101ってのあったんですかね。ね、私ちょっとわからないんですけど、いや、俺本当わからないですね。私ちょっと上の世代じゃないかと思うんですけど、まるでそれだとか言ってですね、メールが来たんですね。それで、わざとメールが来まして、ぜひ見に行きたいってことですね。それ以外も、他のチームで全部見られたみたいで、ご主人が言うには、もうホームページ、インターネットの前に座り込んで、もうホームページを見てたみたいです。それで、そのいろんなのをですね、そこがきっかけでずっとね、ホームページすごいですね。それでわざわざ玉名からですね、一人でも来るって言われてたんですけども、ご主人もバイオリン弾かれる方で、来られましてですね、一緒に夫婦で車で来られました。そして昨日はすごく臨在があったんです。ただですね、ずいぶん歌詞を間違われたんです、皆さん。どのチームも。で、本当に臨在があってはよかったんですけども、その歌としてはその いつも10としたら7か8ぐらいかなと思ったんですけども、えらくその方が喜ばれましてですね、そのやっぱり臨在なんでしょうけども、えらく喜ばれまして、で音楽大学まで行ってますから専門家なんですけども、その素晴らしかったとか言ってですね、今までどんな福音歌手のコンサートでも良かったとか、そこまで言ってくださったですよね。やはり臨在というのはすごいんだなと思いますけども、まあ、そういうことがあったんですね。で本当に嬉しく思っております。で神様がこう言われて始めたチャペルコンサートなんですけども、回を重ねる中で主の手が置かれてきているのをすごく感じます。例えば皆さんですね、主が言われたことを忠実にやり続けていくと神様の方が働かれてくるんですね。でそれが二人は玉名からこういったご夫妻なんですけども、ね、それだけじゃなくてですね、川村さんのケアマネージャーの方がお友達を連れてこられたんですよね。それから、のぞみちゃんの職場の仲間の方が来られましたし、それから、ヨンボさんの、ご紹介で来られた研究室の方が来られて、その方がお子さんを連れてこられたんですね。ね、で面白いなと思うのは、あと他にもありましたね、すみませんね、そうなんですけど、いろんな人が来られたんですけど、なんていうかな、一人だけじゃなくて結構ね、誰かを連れて来られたんですよね。面白いなと思うのは、今までその誘ったのは一人なのに、その人が他の人を連れてきたり、子供さんを連れてきたり、お友達を連れてきたりして、で、はですね、ダブルダブルだそうですけども、我々にはダボダボって書いたんですけども、 ダブルってことなんですけども、ね、ここダボダボダボダボダボダボって言うんですけどね、あの腰だけ腰を入れないといけないこうやって言うんですねそれは何かというとですね、ダブルっていう2倍の祝福っていう歌なんです。私すごい予言的だと思ったんですね。あのお友達を誘ったらその人が他の人を誘ってきたり、お友達を誘ったらその人が子供を連れてきたり、こう2倍になってきてるんですよね。偶然とは思ってないんですよ。何か神様が語ってるなってことを思います。でぜひ皆さんですね、主に期待していただきたいというふうに思います。それと歌詞を間違わないための秘訣はですね、何度も何度も歌い込むことなんですね。で飽きたと思っても歌い込むことなんですね。そしたらその歌がもう身につきまして、本当にその歌がその人というかそのグループの歌になります。でそしたら何でしょうね、なんていうかな、素人じゃなくなりますね。プロの歌になっていきますね。で届けるために本当に歌い込んで歌い切って、まあ、飽きても歌い続けて、もう身に染み込んでっていうか、そのグループがその歌を歌うだけでこう人々の中に入っていくぐらいね、歌ってほしいなというふうに思っています。さてそれで聖書の方に入っていきたいというふうに思います。あ、それともう一つですね、昨日ですね、そのコンサートの後に実は進学校で男子牧会部というのがあったんですけど、本当は今日の夜トシア牧師がご自分でお話しされると思うんですが、先にもうバラしてしまいますけれども、そこでですね、説教の中で明かしをされたんですね。さっき予言がありましたけど、祈りのことの祈りっていうのはですね、本当に神は聞いてくださるんですね。で今日も祈りの話をちょっとしますけれども、その前に一つ明かしを以前話したと思うんですけど、トシア牧師の、証しを、ね、したとの通気があるんですね。トシア牧師はガストで働いていて、なんかそのガストの制度で彼が日曜日は牧師をしているので完全に休むので、サービス業で日曜日休めたらとんでもないということで、給料ですね、時給ですね、アルバイトだから、で本当は正社員になって店長にもなってたんでしょうけど、まあ、牧師ということで、牧師が本来の仕事なんでアルバイトで行ったわけですね。でその結果時給なんですけど、時給を、私50円だと思ったら30円落とされたんですね。30円落とされたんですね。時給30円と言ってもんですよ。そしたらそれでも感謝し続けたら2ヶ月後に50円上がったんですね。だ元の給料の20円上がったんですね。でそこまでは証ししたと思うんですけど、その後があったんですね。それを聞いたそのガストで勤めている、ご婦人たちが、まあ、彼はおばあちゃんと言ったんですけれども、ご婦人たちがですね、ガストで勤めているご婦人たちがそれを見て羨ましがってですね、言ったそうですね。トシア牧師に、私たちも給料があるように祈ってよって言ったんですね。彼がいつも神様のこと話して祈ってる話をしたからでしょうね。祈ってよって言うから、トシア牧師は分かりましたって言って祈ったそうです、ね、給料があるように、そのご婦人たちの給料も上がるようにってね。そしたらですね、ある噂が4月の末に流れたんですって。50円加給される、加給って加える給料の給ね、50円、つまり1日50円プラスアルファされるという噂が流れたんですね。だから3000円1日あったら50円、3050円になるとね、1日で50円あるってね、いうふうに噂されたんです。それでも大きいわけですよね。それでも時給に直したら10円ぐらいアップすることになるから、みんな喜んでた、ね、そしたらそのエリアマネージャーがその5月1日にやってきて、ボロッとですね、加給されることになったとっていうことを言われたそうなんですけど、その時にその話の内容が時給のような感じがしたから、時給で上がるんですかって聞いたら、そのとそうだって言ったんですね。だから1時間50円上がることになったんですね。で都市は僕も1時間50円、婦人だけじゃなくて、で全員すべてのガストの従業員の時給を全員50円上げることになった。だから都市は僕が最初から言えば、30円落ちて50円上がって、50円上がったから70円上がることになったわけですね。でその全ての人が50円上がったんですね。キョトンとされてますが、アルバイトしてる方には分かるよく分かります何かというと、ご婦人たちが大歓声を上げたそうですね。うわーって言って、そして言ったそうですね、トシア牧師にね、やっぱり神様は素晴らしいってなんかみんなして言ったそうですね本当にトシアがそんなに熱心だったわけじゃないけど祈ったそうです。本当に上がっちゃって、ご婦人たちがみんな本当に大喜びして、やっぱり神様素晴らしいって言ったそうですね。という証しを昨日されたんです。詳しく聞きたい方は今晩トシア牧師から直接聞いていただきたいと思いますけど、ね、で聞きながらへーと思ったんですね。トシア君にそこまで信仰があったかというとどうだったんでしょうね。おそらくそんな信仰なかったんじゃないかと思います。でも祈ったんですよね、ご婦人たちに言われたから。 でも僕が祈ればきっとあると思って祈ったかというと、そこまで信仰あったかどうか疑問だと思うんです。でも祈ったんですよね。でも祈ったんですよね。でも祈ったら神の手が動いたんですね。もちろん信じて祈るのが一番です。これ間違いありません。でも信じれなかったとしても、祈る人と祈らない人とでは全然差があるんですね。祈る人と祈らない人とは全然差が出てくるんですね。祈ること自体を神様は信仰と見てくださるんですね。だから皆さんね、こんなことなんて思わないで、神様に向かって、人に向かってとは言ってませんよ、神様に向かって素直に大胆に乗ってほしいんですね。もちろんそれに応えるかどうかは神様の自由です。でも神様は多くの場合応えてくださいますね。だから神様に向かって、ね、祈ってほしいというふうに思うんですね。さて、それで今日の聖書の箇所に入っていきたいんですけども、今日はですね、さっき言いましたペンテコステ直伝の弟子たちです。ペンテコステというのは聖霊が臨んだ時ですけれども、教会のスタートですね。その直前に弟子たちは集まって何をしたかと祈ってたんですね。それが、今日読んだところの14節に書いてあります。もう一度見しますね。1章14節、私と同じ聖書の方は208ページ新約聖書の、おそらく新しい聖書を持っている方はもうちょっと後ろになりますね。この人たちは、この人たちというのは13節に出てくる弟子たち、イスカリオとユダを除いた11人の弟子たちですね。ちょっと言いましょう。13節にね、彼らは町に入ると泊まって屋上の間に上がった。この人々はペテロとヨハネ、ヤコブとアンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパイの子ヤコブと熱心党員シモンとヤコブの子ユダ、11人ですね。でこの11人の弟子たちとこの人たちは12節、婦人たちやイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共に皆心を合わせ祈りに専念したって書いてあるんですね。そこに聖霊が臨むわけですね。で面白いのはね、この最も重要な時に誰と祈っていたかというと、弟子たちはまず一つ婦人たちなんです。でわざわざ婦人たちって書いてあるんです。でキリスト教の歴史を見ていきますと、面白いのは教会がものすごく成長したりリバイバルが起こっているところでは必ず熱心になって祈っている、まあ、弟子たち牧師たちですね、我々で言えばとともに婦人たちがいるんです。今世界で一番大きなプロテスタントの教会は韓国の純福音教会です。70万人の教会ですね。婦人会がすごいんです。婦人たちがガンガン伝道するしバンバン祈るんですね。婦人、私がチャーチオンダウェイってアメリカの教会、最近またプレアチャペルに行くようになりましたけども、アメリカですごく成長している教会ですけども、そのプレ行った時ですね、プレアチャペルところで祈ったんですね。そこに主の臨在霧が立ち込めて、そこからまあ、どんどん人が増え始めたっていうねところなんですけど、そこで祈ってたらですね、その教会の婦人たちの祈祷会があってですね、 4,50 人の婦人たちがやってきたんですよね。もう 10年以上前、十何年か前の時ですよね。だから私たちは隅の方行って祈ったんですけど、そしたら何を祈るかって言ったらですね、すごいですよね。アメリカですよ。ジャック・フォードの牧師のお母さんが導いてたんですけども、婦人たち、若い婦人も年配の人たちも一緒になって50人ぐらいいたかな。で韓国とはまた違うんですね。アメリカだから韓国に激しくなくて、どっちかというとスマートなんですけど、でも祈りがですね、今朝の新聞に書いてあったこととかですね、国のこととかですね、州のこととかね、そういうことのためにね、みんな祈るんですよ。それ薄っぺらじゃないんですよ。真剣になって祈ってね、泣いてるんですよね。それでびっくりしました。この婦人たちはこの国のために、この婦人たちみんなで殺すために祈るんだなと思ってね、へえと思ったんですね。やっぱりこういう教会やっぱり伸びるんだなと思ったんですよ。で我々が日本人がいたので、どこから来たかって、日本から来たって祈りに来てるって言ったら、すごい歓迎してくださって、私たちを集めて、私たちのためにもみんなで祈ってくださったんですね。それがなんていうか建前の挨拶の祈りって感じじゃないんですよね。彼らが祈るとすごくこっちまで力を受けるんですよね。そういう祈りだった、祈りに力があったんですね。で婦人たちが祈る教会は爆発するんです、成長するんです。ちなみに婦人たちが祈らないで喋る教会は分裂するんです。婦人たちに喋るなと言ったら自殺、大変なことになりますから喋っていいんですが、お祈りして祈る教会、婦人たちが祈ってお話しする教会はいいんですけど、祈らずに喋る教会ってのは分裂するんですね。これもまた悲しい現実なんですね。これはね、子供書院の使徒行伝で弟子たちが誰と祈ってたかって、まず婦人たちなんですね。でその時にわざわざマリアのことが出てきます。で私たちはカトリックのようにマリアを特別視はしません。しかし 特別な人です。カトリックな特別な処し方はしませんが、特別な方です、ね、イエスの人となったイエス・キリストの母として選ばれて、イエス様が受胎した時ですね、受胎告知の時ですね、天使がやってきたら、あなたの言葉通り好みになりますようにって神様の言葉を受け取った、選ばれた人です。やっぱりそういう意味では特別ですね。ただ私たちの、ね、罪人です、ね、で、あのマリア様の、お取り次ぎなどというのはありません、聖書から言って。しかしわざわざここで婦人たちと別にイエスの母マリアって書いてることはやっぱり特別なんですね。それは覚えてください。それとイエスの兄弟たちって書いてありますね。で、ちょっと今日なんでこれやってるかというとね、カトリック教会の中の一部の人にはですね、こういうのがあるんですね。マリアはイエス様を聖霊によって身ごもってヨセフと一緒になります。でもちろんヨセフはマリアが生まれるまで、イエス様が生まれるまでマリアのことを知りはしません。だから処女のままマリアはイエスキリストを誕生したんです。とはですね、その後当然ヨセフとマリアは夫婦ですから、その後ヨセフとマリアの間に子供ができた。それがイエス様の兄弟になります、ね、ところがカトリックのある方々は全部じゃないですよ、一部の方々はいや、その後もマリアは小だったと、生涯小だったんだと、ね、ヨセフと関係は持たなかったと。だからここで言ってる兄弟っていうのは甥っ子のことだっていうふうな言い方をする方がいるんです、一部にね。これは無理があります。でなんか結婚したら子供産んだら汚れてるみたいな言い方ですよね。マリア様をそのままこう少女にしておきたいっていうね、そのこと言ったら結婚してる女性はみんな嫌いってことになる。そういうことじゃありませんね。聖書ははっきり産めよ増えよ地を満たせって書いてますし、新約聖書では子を産むことによって女は救われるってはっきり書いてある。だからマリアがそのイエス・キリストと誕生した後にヨセフと関係を持って子供が生まれたとしても、マリアが神様の、キリストの母として選ばれたというその素晴らしさは何も変わらないというか、むしろその方が素晴らしいんですね。だからどうしてもね、なんか人はいろいろ聖書以外のことを付け加えたくなるんですね。これは気をつけてください、ね。マリアはイエス様が生まれるまではまさに主でした。聖霊によって思ったんですが、その後マリア、イエス様が生まれた後は、ヨセフと間に子供ができて、それがイエス様の兄弟になったということですね。これを、ね、知っておいてほしいと思います。でその兄弟で、この兄弟たちはね、最初イエス様のことよく分かってなかったの。ところがこの時は一緒に集まって祈ってるってことは本当にイエス様がキリストであるってことが、ね、分かったんですね。それで婦人たちと母マリアと兄弟たちと11人の弟子たちが集まって祈ってた。そこに聖霊が臨んだんですね。さてここから今日の説教のけども、なぜ弟子たちはこの時祈っていたのか、祈ることができたのか、何でもないこと言いますかというと、弟子たちはまず一つ集まってますけど、どっちが偉いかって言い合うような関係で一緒に集まってそんなに熱心に祈るっていうタイプじゃなかった。でもここで一緒に集まって祈ってる。もう一つは弟子たちはこのペンテコステ前ですね、この見ていたらイエス様の 前見てたら、ゲッセマネの園でさえ祈れなかった1時間も、そういう弟子たちなのになぜこの時は祈れたのかってことなんですよ。今日は2つの話をしますね。で一つはですね、弟子たちは、イエス・キリストを裏切ってしまいます。一番有名なのはペテロですね。ペテロは、イエス様にですね、あなたを裏切りますよって、でもあなたの死がなくなり祈りましたよって前もって言われたんですけど、その時に言うわけですね。いや、ね、私は裏切りません。他のね、この他の弟子たちが、ちょっと言葉悪いですけどね、他のやつだから裏切ったって俺は裏切らないってわけですよ ね。でそこが、ペテロは弟子様が捕まった時、弟子たちみんな逃げるんですが、一旦逃げ出すんですけど、弟子様が気になって仕方ないから追いかけていくんですね。そして大祭司の中にまで入っていくんですね。そしたらその女中の人たちがですね、ペテロを見てね、あら、あなた見たよって、イエス様と一緒にいたでしょって、イエス様の弟子でしょってこういうわけですね。違う違うってわけですよね。そして、いや、言葉の名前で分かる場合、そんなことなかったとか言ったですね、言ったと思うんですけども、何かと言ったら結局違うって言って、最後はですね、こう書いてあるんです。呪いをかけて誓ったって、ただ知らないって言ったんじゃない、呪いをかけて誓ったって書いてあるんですよね。イエス・キリストの弟子じゃないってことを呪いをかけてたから、やりませんよ、やりたくないから。つまりイエス・キリストのことを、むちゃくちゃ言ってと言いましょうかね、呪いをかけたんだから、呪いをかけて、そんなことは神かけて誓うっていうのはあると思うんですけど、そういうんじゃないと思うんですよ。呪いをかけてだから、ちょっとすごいことを言ったんでしょうね。そんなことない、知らないよ、違うんだって言ったんでしょうね。これすごいと思うんですよね。筆頭弟子ですよ、自他共に認める。 そのペテロが絶対裏切らないって言ったペテロが一番大事な時に、まあね、気になってついていったところまで分かりますけど、そこで仲間でしょって言われたら違うって言って最後は呪いかけて言うんですね、違うって言うんですね。そしたら鶏が鳴いて、まあ、大泣きするんですけどね。彼はあんなにイエス様を愛してたのに、イエス様を絶対売れないって心の底から思っていたのに、実際には裏切ってしまって呪いまでかけてしまったっていう、自分のどうしようもなさっていうか、自分の弱さ、自分の罪深さに逃げれなくなったわけですね。本当に自分には力がない、罪深いんだってことに気づいたときに、ペテロは初めて祈るものに変わるんですね。でペテロは代表であってね、他の弟子も逃げたんです。ヨハネね、主に愛された弟子ヨハネ、自分のことを主に愛された弟子というぐらいいつもイエス様をこうね胸元にいたヨハネは裸になって逃げたんです。当時つなぎ、今でいうつなぎのような服を着ているんですけど、そのつなぎの服があると走りにくいので、こうやってそれを脱いでですね、裸になって逃げたって書いてあるんですね。すごいですよ ね, ね。だからもうみんな、ペテロは特に分かりますけど、ペテロ以外の弟子もみんな本当に、なんて言ったんでしょうかね、こうイエス様を裏切った、みんな誰一人裏切りたくなかったと思う、主を愛したはずなのに、いざとなったら裏切ってしまった、なんて自分たちは情けないんだろう、どうしようもない人間なんだろうと思ったと思うんですね。その時初めて彼らは祈り始めたんですね。それまでの弟子たちってのは、ね、私こそ筆頭弟子、私こそ主に愛された弟子って言ってですね、こう思ってた。その間祈らなかった。でも本当に自分たちにはできないと思った時祈ったんですね。昨日ね、母の日コンサートの中でね、証しをしてくださった方が何人かいた。その中の一人にジョイ牧師がいたんですね。ジョイ牧師は大事なところ証しませんでしたよね。保湿クリームを塗ったって話をされたんですけど、保湿クリームを塗ってきれいに癒された時にですね、初めての人から最初話しましょうか、ね、ジョイ牧師話されたんですけども、ジョイ牧師お母さんは86歳で今もう看護にあってね、介護ベッドに寝ていつも寝ていると。でデイケアに行ってるんだけど、デイケアの人からね、もう太もものところにちょっと出来物があるから皮膚科に行ってくれって言われたら、お母さんに言ったらそっちは全然痒くない、痒いのは背中だって言われて、でそれまでお母さんを介護はしてたんですけど、なんか母親の肌を見るっていうのがあんまりなんかちょっと抵抗があったみたいで、あんまり見てなかったら、ね、デイケアに任せきりでこう背中はね、服を脱がして背中を見たらもう赤くなってるし、ただれてるし、それからなんか爪の跡とか書いた跡とかね、もういっぱいあってですね、すごかったって。でその時彼女は自分の母親なのに、今まで母親の背中がこんなになるまで自分が気づかなかったって聞いていた時に、本当に申し訳なく思ったんですね。なんて自分は母親に対して愛がなかったっていうか、こう思いやがなかったんだろうと思って、もう本当に悔い改めたそうですね。でそこで初めて彼女は自分は何にもしてあげてなかったと思ったんですよね。その時初めて悔い改めた後にパッと保湿クリームね、保湿クリームっていうのはなんか、私初めて知りましたけど、ジョイ牧師は毎日顔に塗ってるそうです、ね、その保湿クリームを背中に塗ってあげて、自分のね持っているものをやって、そして両手を置いて、その背中に両手を置いて心を込めて祈ったんですよ。神様、どうかこの母親の背中に痒くて痛いこの背中を、どうか痒みを取って痛みを取って治してあげてくださいってね。なぜ彼女が本気になって心から祈れたかというと、なんて自分は今まで気づいていなかったんだろうと思って、自分の愛のなさと自分が何もしなかったことに気づいた時ですよね。その時初めて心から祈ったんですよね、まあ、そしたらお母さんがなんかね、痒くないって言ってくれたそうですけど、まあ娘が一生懸命祈ってくれたからお母さんそう言ってくれたんだろうなと思って、それで終わったんですね。で次の日の朝また塗ってあげようと思って、こう背中を開けたらですね、綺麗になってたってね、癒されちゃったんですよね。でその後言わなかったんですよね、ジョイ牧師が一番大切なところ、毎日保湿クリームを塗っている私の顔よりも母の背中の方が綺麗になっていたっていうねこれ英語礼拝の時に英語でそうやって明かしされたんです。本人がね、英語礼拝なんかの時にね、会社の実践の時かな、明かしされたんですよね。本人が言ったんですよ、私じゃなくてね。そこで言わなかったんですね、昨日はね。でも癒しが起こっちゃったんですよ。で本人もお母さんもお喜びしたんですよね。 本当に綺麗だったんですよ。びっくりした。もちろん保湿クリームもね持ち歩いたでしょうけど、間違いなく主が働かれたんですよね。なんで主が働かれたか、祈ったからです。なんで祈ったのかというと、本当に自分にはお母さんのことを思ってあげてる愛も心もなかったんだなって思った時に、神様に真剣な心が与えられたんですね。弟子たちは自分は主を愛している、自分たちがイエス様のために何でもするぞと思っている時は祈らなかったんです。ゲッセマネの時でさえ、イエス・キリストが目の見えるところで苦しんでいる時でさえ眠っちゃったんです。でも本当に自分はできないんだって思って、自分たちはこんなに狭しても裏切ってしまうんだって、自分たちはなんて弱いんだって分かった時、初めて弟子たちは祈ったんですね。しかも実はですね、集まって祈ってるんですけど、これ集まって祈ってるとかっこよく聞こえますが、実は怖かったんです。仲間だと、キリストの仲間だ、弟子だと分かるとユダヤ人捕まえられて殺される可能性が十分あったんです。本当にだから一人でいれなかったんです。だから仲良くなったわけじゃなくて、お互いに一人だと怖いから、殺されるかもしれないから、怖いもんだから集まってたんです。で、ここで祈りに専念したなんてかっこよく書いてあるじゃないですか。そんなかっこいいもんじゃないんですよ。怖いから集まってたんですよ。でも皆さんね、恐れっていうのはね、恐れの結果神様から逃げていって一人になったら、サタンにやられ方でやられますから、撤退しないでください。恐れのあまり教会に逃げ込んできて一緒になって祈る人は、その恐れは祝福に変わります。弟子たちはこの時怖かったんです。ユダヤ人に殺されるかもしれないと思って、怖かったんです、恐れたんです。だから一人でいれなくて、一緒に集まって、今では教会です、一緒に集まってキリストに向かって、神に向かって祈ったんです。この後逆転が起こります。大逆転が。恐れっていうのはですね、その恐れによって教会に来て共に祈るなら、その恐れは祝福の元になるんです。恐れること自体が悪いことでは必ずしもないんです。恐れを通して逆に神のところに行けるなら、身体に来れるならさ、祝福に変わるんです ね。旧約聖書のヤコブもそうでしょ。創世記32章でヤコブはエソを倒うときに、ね、恐れたので一晩徹夜で祈ったんですね。彼は変わるんです、スタイルに変わるんですよね。で、恐れ自体は良いものでは必ずしもないですけど、それによって神のところに来るならば祝福ですね。で、そうだったんですね。それともう一つね、理由があるんです。それは使徒行伝のところで、ちょっと見てくださいね。もう一つの理由は3節から見ると、イエス様が苦しみを受けた後って書いてあるのは、これ十字架の後ですね。40日の間復活して彼らに現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示されたって3節書いてあります。ね、つまり復活していること後、イエス弟子たちに現れました。そして4節でこういうふうに言っています。彼らと一緒にいる時、イエスは彼にこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた地の約束を待ちなさい。ヨハネはミュテバブテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖のバブテスマを受けるからです。バブテスマのヨハネは水でバブテスマ、悔い改めのバブテスマを授けたけど、間もなく今度は弟子たち、あなた方は聖のバブテスマを受けるから待ってろと言ったんですね。弟子たちにイエス様は大宣教命令を与えたんですよ、使命を。でも全世界に出ていく前に、今のままじゃいけないから、このエルサレムにとどまってしっかり聖のバブテスマを受けなさいって言ったの。それから行けばいいって言ったの。ただ弟子たちはですね、この時分からなかったんですね。その神様がくださるその神の国の事柄を地上の王国と同じように考えていたので、6節でですね、言います。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですかって聞くんですね。そしたら、ね、こう地上の王国のことを考えているわけです。弟子様は地上の王国じゃないって、イスラがどんな時ということをあなた方は知らなくていい、父がご自分の権を持って決めていると言った後に8節ですね。これが実は聖霊のバブテスマの実質です。聖霊があなた方に臨まれるとき、つまり聖霊のバブテスマを受けたら、あなた方は、弟子たちは力を受けると、ね、裏切った弟子たち、弱かった弟子たち、怯えている弟子たちは力を受ける。神の力です、聖霊の力を。そしたらエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となる、イエス様のことを証しする人になる。でこの証人は殉教者と訳せる言葉です。つまり殺されたとしてもキリストのことを証しできる人に変わるよって言ったんですね。弟子たちは裏切って恐れた人たちですね。ところがその弟子たちが聖霊が臨んで聖霊のバブテスマを受けると、殺されてでもキリストのことを証しするぐらいに人に変わるよって言われた。それが約束だったんですね。で弟子たちはですね、自分はどうしようもないということに気づいてましたので、この約束を握って神の前に出て祈ったんですね。約束があったんです。一つは本当に自分には力がない、弱い、 罪人だってことに気づいた。気づいたってもそれと向かい合わせられたら逃げれなくなっちゃった。もう一つは約束があったの、神様の聖霊のバプテスマを受けるとあなた方は全く変えられて世界に行くようになるっていうね、約束があった。その約束を信じて彼らは集まって祈ったんですね。で、実は私たちの教会はリバイバルという神の与えた使命に向かっていっています。初代の時代に日本という国は特別な神様の使命を与えられていますと思っています。どうしたかというと、今まで日本は世界中からね、宣教師が、かつてはカトリック、最近はプロテスタント、そして最近はアジア、特に、韓国からたくさん来てるんです。お金と時間をかけて、人生をかけて、でも福音化されてないんですね。殉教者こんな多いのに。で、日本人はね、たくさん殉教者がいるのにもかかわらず、殉教者ってリバイバルのタレなんですよ。面白いですね。ちょっと普通じゃないんですよね。ただね、お会いの時に神様はこの国の人たちを救い出して世界に送ると思ってるんです。どうしてかって、それでやっと採算が合うんですね。私は世界に返さなきゃいけない負債がアメリカにもヨーロッパにもアジアにもあります。世界中に私で返さなければならない負債があります。私たちはお会いの時に世界に行って返さなきゃならない負債がある。で、神様はたくさんの殉教者を日本にくださいましたけど、海外で死んだ人はいないんです。キリストのためにほとんど。お会いの時代に神様はこの国に特別な救いの技を起こされて、それはこの国が特別だというんじゃなくて、お会いの時代に今まで受けてきた負債を全部返させるために日本人を世界に救わされると思うんですね。で、日本は、こんなこと言うと怒られるかもしれませんが、私は頭いいと思っています。引き断できるでしょ。引き断が何だって言うでしょうけど、これはすごいと思うんですよね。高ぶっちゃダメですよ。でもね、その結果ね、自分で頑張るってのがあるんですよ。クリスチャンも頑張る人いませんか。なんかあったらすぐに一生懸命やって、一通りやってどうしようもなくなったと初めて祈るでしょ。多くの人はすぐに神のところに行くかっていうと、自分で一生懸命いろいろやってやるてかなくなった後、最後にやっと神のもとに行って祈るって結果強いですね。で、頑張り屋さんなんですよ。それが全部悪いとは言いません。信仰に頑張るね、争点が何があってもやるとかね、そういう頑張り屋さんだっていいんだけど、そうじゃなくて人間的に自分の力で何とかしようとするって結構あるんですね。ペンテコステの前の弟子たちと一緒です。自分で頑張る、神より頼まないでね。日本の教会はだから爆発しなかった。で、今もう本当に何をしてもダメだったって、自分たちの力がないって、人間の知恵はどうしようもないんだってことに気づき始めて、もう神にすがるしかないってところに来てるんですね。でも、これは最高なんです。で、ある方は自分は今力がないなと思ってる人がいるんですよね。その人は素晴らしい。例えば昨日は母の日でしたけど、ね、自分は母として何とかやっていけるわと思ってるお母さんは神にすがりません。でも自分は母として何もしてあげれないなと思うとき真剣になるんですね。ね、東京とフィジーと関西に行ってる子はうちにはいるんですけど、ね、仕送り中もしてないんですね。大学生になった子にもできないんですね。仕送り中もしてない。だから祈るしかないですよね。奨学金とかバイトとかできてます、まあ、フィジーの子はもう今就職ですから自分できてて、逆に、ね、引っ越しの時なんかお金送ってくれまして助けてくれましたよね。でも親ですから子供のことは気になるわけですよね。何もしてあげれないですよ。でもね、祈るとね、神の手が動くんですよ。で、本当に自分は何もしてあげれないなと思った時に人は祈るんですよね。あ、自分には力がないなと思った時に人は祈るんですよね。弟子たちはこの時本当にイエス様を愛しているのに、こんなに愛しているのに裏切ってしまった。あ、なんて自分は力がないんだって気づいた時に祈ったんですよね。で、皆さんですね、もし今弱さを感じていたり自分の力のなさを感じている人は落ち込むんじゃなくて喜んでください。祈る準備ができました。ああ、私はあの人に何とかしてあげたいけど何もできないわと思ったらがっかりしないでください。準備ができました。神の前に祈る準備が。で、弟子たちは集まって祈ったんです。新約聖書を見る限り、新約時代は神様は個人というよりも教会に霊を注がれます。大宣教命令もペンテコステも集まって祈るところに神の霊が働いてるんですね。だから祈祷会って大事なんです。 だからね、で集まっている時に神の宿るんですね。一人で祈ってももちろん神は答えてくださるんですけど、一人で祈るってねそんな簡単じゃないんです。でも教会に集まって祈ってるとそこで力を受けて一人でも祈れるようになるんですね。ぜひね、それね覚えてほしいですね。弟子たちはだからその約束を聞いてね、神様は聖の場を集まってくださったって、それが来たらこの私たちも全く変えられて、証しする力、賜物の力、いろんな力が与えられるんだってことを期待して、もう一つは自分力がないことを知って祈ってた。この二つがあったんですね。ダメだから祈っただけじゃなくて、同時に一方で期待があった神様に約束があるから。で皆さんね、私の教会は群れはきっとあなたもだと思うけど、約束がいっぱいあるんです。すごい約束が。だから約束を握りながら、ね、自分には力ないけど神様には期待して祈るとね、はたむね。それはペンテコステの弟子だったんですね。来週ペンテコステの話をしますけど、その時聖霊が臨んできたんですね。最後に一つの話をして終わりたいと思いますが、昨日あの日の時に少しお話をしたんですけれども、人吉で牧師を婦人をしている、デボラ・ブラカミ夫人というのがいます。まあ、デボラというのはクリスチャンネームですけどね。で彼女は、もう、ね、随分前にイエス様を死んだんですけども、イエス様を死んだ時ですね、本当に申し訳ないんですけども、一応お母さんで奥さんだったんですけども、妻としても母としてもはちゃめちゃでした本人がそう認めてますからね、公で言ってますからね。でいやそんなことはないですよと普通言うんですけど、申し訳ないんですけど本当にはちゃめちゃだったんですねどうしてかというと、彼女は自分自身がもう大変だったんですね。で17歳の時に、高校生の時に、中学までよかったけど高校生の時に親に反抗して非行に走るようになって、高校を中退して、そして警察のお世話になって裁判所に行って保護観察をつけられたわけですね。それで親がもう本当に嘆いて、なんか変な宗教を連れてたらしいですけども、それで10年間そこで会って苦しんだらしいですけども、それでその後19歳の時に今のご主人と、ね、ダビデ村上牧師ですねと結婚して、でそれで親はほっとしたわけです。結婚したら落ち着くだろうと思って。ところが19歳で全然子供のまま結婚してますから、子供が子供を産んだので母親になれない、子供は愛せないし夫は愛せないし、もう自分のことで手一杯で、ね、夫とも子供とも、夫の親がいたんですけども、おばあちゃんとも仲良くいかなくて、もっと大わらわになったわけですよね。これでもう、離婚するしかないぐらいまで行って大変だったって。その時に病気になったんですね。病気になって入院している時に、そこに死の十字架のクリスチャンの方が、熊本の方がおられて話を聞いて教会に来たんですね。で正解に来たんですね。正解に行って、でも最初怖かったんですって。その他の宗教で苦しみになったから怖かったんですよ。でもその日なんかどうしても行かなきゃいけないって、なんかそういう思いになったんですよ。そして来られて一発で救われました、ね、そこからですね彼女変わるんですね。でもね最初は自分のことだけで大変なんですけど、面白いんですね。彼女ははっきりこう書いています。日曜日の礼拝には小さかった子供たちと、それからご主人を連れてきたんですけど、月から土までほとんど毎日教会に入り浸りになったんです。なんでかっていうとね、そしたらね教会の人も、ね、言うんですって、奥さんだし母親なのにそんなんでいいのかって、ね、家事とかやらなきゃいけないじゃないかって言われたんですって。でも彼女はこう言いました。その通りなんだって、よく分かってるって。でも自分には家事をする力もないし、家に帰って子供たちの面倒見たり心の余裕もないって、自分が生きていくだけでも精一杯なんだって。だから教会に来て毎日来て、彼女はまず自分自身が神様からの愛を受け、慰めを受け、癒しを受ける人だったんで、教会に来続けたんです。そこでミニストリーを受けた、昨日言わなかったけど実はミニストリーを受けたんで、ミニストリーを受けた時に、例の解放のミニストリーを受けた時に、全くそれまで気づかなかったことに気づいた。自分は母親を許してないって、母親のことを実は恨んでるってことに気づいた。気づいてなかったんですよ。どうしたかというと、障害児のお兄さんがいて、そのお兄さんがいつも学校に行ってトイレで、ね、漏らしてしまうと。それ帰ってきたらお母さんに叩かれてると、ひどい叩かれ方をして、それを見ていていつも怖かったと。同時に障害児の お兄さんにばっかりお母さんが構って、自分は全く構ってもらえなかった。その寂しさと妬みと怖さと入り混じって母親に対してものすごい憎しみと許さない心が実はあったってことにミニストまで気づくんですよ。そうだったんだって思った時、彼女はもう神様を知ってたから祈るんですね。神様、母親を許しますって。 祈るんですね。で祈ったら母親と話せるようになったんです。で母親に言ったら母親は言った、実はね、私は小さい時母親と両親と離れたんだよって。でおばあちゃんとおじいちゃんに育てられたんだって、両親の近くにはいなかったんだって話を聞いたの。そしたらね、彼女はね、お母さんも実は母親のそばにいれなくて寂しかったんだなって分かった時に完全に許せたんですって、心の底からお母さんを全く。そしたら自分が変わっていったんです、ダーって。本当に子供を愛せる力が湧いてきて、そして主人に対しても態度が変わったんですって。そしたら家族が変わり始めたんです、ガーって。これはあの本当の話ですね。でなんで彼女は教会に入り浸ったかって簡単なんですよね。それ以外道がなかったんですね。である方はね、余裕があるんです。素晴らしいことです。神の恵みだと思います。でもあることに関して本当に自分には力がないなって気づいたとき、人はそのことに関して本気になって神に求めるんです。本気になって神に求めると神は答えてくれます。皆さん覚えてください。人は上辺を見るが神は心を見るんです。心を見るんです。で私たちが本当に心から神に向かって祈り始めると神は答えてくださいね。で彼女は神様に癒された後自分が変わってですね、その後家族が全く変わるんですよね。で去年の夏のキャンプね、あの家族7人集まってあの食卓を囲んでおりました。であの本当にね、普通の風景なんですけども、最後の時にキャンプの証し会の時に、今回家族みんなが来れて7人で同じ食卓を囲んで食事ができて本当に嬉しかったっていう証しをされたんですね。私はいろんな証があったんですけど、すごい感動したんですね。彼女の一番最初の姿を知ってるから。この人はそれを本当に喜べる母親の心をこの人は取り戻したっていうか、それを本当に心から喜べる心を持ったんだなと思った時、すごく感動したんですね。でなんですね、主のもとに行く時に私たちはあの力を受けるんですね。ぜひそのことをね、あの覚えておいてほしいというふうに思います。で自分に関しても誰かに関しても、あの自分にはできないなって思ったり足りないなと思ったらチャンスです。神とも一つは神は約束を与えられますので、この人たちに弟子たちはどうしようもなかったのに全世界に出ていけってその弱かった弟子たちに言って、そして鍵は聖霊にあるって言ったんです。そして彼らはそれを信じて聖霊を求めて祈ってたんですね。この話は来週詳しくします。でそしてその通りに聖霊が来た時に弟子たちは全く変わったんです。全く変わったんです。同じことが起こります。で昨日一番最初に今日話しました、玉名から来た音楽の専門家の方が感動してくれた理由は簡単です。聖霊が働いてたからなんです。音楽的に優れていたとはちょっと思わないんですけども、そこまでそれなりに良かったでしょうけど、聖霊が働いたからなんです。であの私たちのうちに既に聖霊がおられるんですけど、ただここで言っている聖霊のバプテスマというのはその聖霊に満たされることです。ね、いつも言いますけど、あ、コップはちょっと読まないけど、コップに水があるとして半分なのか3分の1なのかいっぱいなのか、満たされていっぱいのことなんですけど、もっと言えば、水槽かなんかにコップを突っ込んだらいっぱいというよりももう水槽の中に水コップがあるわけですよね。水の中にコップがあるわけですよ ね。で満たされってのはコップの中に水が溢れても溢れてる状況、もっと言えば教会に来て神が臨在している教会に来て神の臨在の中に触れられたら聖霊に満たされるどころか聖霊に浸されちゃうわけですね。そういう状況なんですね。で昨日あのすごく乾いておられたんですよね。我々だったらいつものコンサートでしたけども、あんなに喜んで帰る方が喜ばれたんですね。精霊に触れられたんですね。で妻が言いました、うちの奥さんも岐阜の福音派の素晴らしい教会に行ってたんですけども、やっぱり乾いてたんですね。で東京から送ってきた当時ですね、まだってカセットテープに CD なんかなかった頃、ある担当者の方がね、すごい言ってこないですよね、何月何日って実際鉛筆ですけど、鉛筆がボールペンで書いて斜めの辺でこな字で体を書いて送っていった、ただのテープをね、あの車に入れてね、毎日通勤の時聞いてたんですね。あれは夜一人で聞くわけですね。それを聞くとね、300回超えてくるとね、涙が止まらなくなるんですって。でもそれを毎週そのテープで養われたって、その話をしてですね、乾いてるときは本当に嬉しいんだってですね、聖霊なんですよ。でこの聖霊が本当にこのペンテコステの時のように激しく豊かに私たちをいるんですよ。皆さん聖霊はもうすでに、でもこんなものじゃなくて豊かに満たしたら私たちは変わるんですね。 私を通して神の力愛が流れ始めるんです。すると人々は変わっていきます。私たちも変わっていきます。でそれが起こったのがペンテコステだったんですね。でその前弟子たちは集まって祈ってたんです。弱かったけど祈ってたんです。力がなかったけど祈ってたんです。約束を信じて祈ってたんです。その時神の霊はやってきたんです。祈る人の中に集まっている人のところに神はやってこられます、ね、そのことをぜひ、ね、覚えていてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、今日も御言葉を通して働いてくださいます。どうです様、私たちはいろんな意味で自分の弱さは限界を感じますけれども、どうぞ、そんな時にどうぞ逃げていくのではなくて、諦めるのでもなくて、自分を責めるのでもなくて、御神の教会に来て本当のイエス様、神様を求めて約束を信じて祈ることができるように導いてください。そしてペンテコステ前の弟子たちが集まって祈った時、神が望まれたように、私たちもそこで神を体験して、神様に応じられている逆転を、奇跡を、栄光を見ていくことができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りはいかれませんので、悔い改めをしましょう。主はやりました。何をしてほしいのですかって、今あなたの願いを素直に大胆に神様におっしゃってください。主はその願いと求めに応えてくださいます。天のお父様、イエス・キリストの名によって父なる神のもとに参りました。お一人があなたに捧げたこの願いと求め、自分のことや家族のこと、友人のこと、健康の問題、経済の問題、職場や学校の問題、その一つ一つに主は応えて働いてください。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。イエス・キリストの名によって5月に働く宗教の霊、偽キリストの霊、イエス様って命ずる、今すぐその人の力をせる。あらばらばらばらばら、イエス・キリストの名によって、イエス・キリストの名によって、5月に従われているロダリオの祈りから来るこの異なる霊の力を完全に断ち切る。イエス・キリストの皆によって、すごく否定的な思い、この思いをイエス様完全に作り変えてください。不眠の霊、夜眠れない、これを取り除いてください。夜蓄水できるように、夜蓄水できるように、不眠をイエス様に命ずる、その人の力です。肩が50肩60肩の方ですね、どうぞその方に触れてください。その方を癒してください。イエス様って50肩60肩癒されよ。経済に関して素直に求めなさい、大胆に求めなさい。あなたは素直に大胆に求めるなら、私は豊かに満たしていこう。その時示されることがあります。ある方は避けること、ある方は何かすることなんですけど、神様に求めていくと示されることがあります。それはあなたにはっきり分かります。その示されたことに従いなさい。その時に主はその必要のすべてを満たされます。職場を祝福し、学校を祝福し、友人関係を祝福してください。そのどうぞあなたの見ておいて豊かに導いてください。すごく家族が遠く離れている方がいますけれども、その方は祈りなさい。なんかその離れている家族がなんか今、こう祈るべき時です。なんか祈りなさい。祈るとその人のなんか実は、あなたの知らないちょっと傷んでいること、戦っていることがあります。あなたは祈るとき、その離れている家族がなんかどういう状況なのか神様を示してくださいますので、祈りなさい。私はあなたに示そう。あなたの祈りを通して私はその離れている家族に御手を伸ばそうとしております。膝の痛みを取ってください。腰の痛みを完全に和らげてください。どうぞ不眠を完全に癒してください。お願いいたします。ありがとうございます。感謝いたします。イエス様、教会から離れた方々を返してくださり、今このオンラインやダウンロードして聞いている方々の中で教会から一度離れたことのある方を戻してください。あなたが御手を伸ばして 彼らの心と思いを捉えて返してください。主は言われます、帰ってきなさい、私はあなたのために場所を用意していると主は言われます。イエス様ありがとうございます、感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子犬が悪ば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今ものちもでこしえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。それではお知らせをお願いします。